こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。チンデラ大道場小島独館と
相棒の小島が喋っております。
はい。
はい、告知です。
はい。まず告知すみません。2017年、10月29日、
はい、
西麻布新世界で、
はい、
私と吉田裕貴さん、
はい、吉田裕貴さん、
オカルト研究
か
ですね、
かオカルトのお話をする人
ですね、はい、トウモロコシの会会長、私が、執筆させてもらってる会書ですね、会書という雑誌の編集長、
クレイジージャーニーにも出てるし、
先日は栗山千明さん、
あ、そうでしたね、 BS
にも出てるし、
あの白目っていうね映画にも出てます、
ね、あ、そうですね、
はい、
の吉田裕貴さんと、
はい、
ちょっと、奉納にまつわる
奉納
奉納とか供養とかね、
供養、
そういったものにまつわるちょっと怖い話を、
はい、
まあ、あんま怖くないかもしれないですけども、
うん、
話をしたいと思っております、はいはい、で、その後、
はい、
11月12日日曜日、これも、西麻布の新世界ですね、
はい
はい、と、私と都築恭一さんが対談をいたします、
はい
はい、これはあのごめんなさい、10月29日11月12日両方とも時間まだ決まってないんですけども、多分あの
夜
になると思います。
はい、
で都築さんとのおしゃべりは何をしようか今ちょっと考え中です。はい
はい、
でその後、11月23日から26日、
はいはい、
原宿のデザインフェスタギャラリーで、
はい、
私
メインのね、
メインの展覧会をしたいと思っております、
はい、今までのチンデラの写真がたくさん出ますよね。
そうですね、こちらも、やっぱり奉納とか、
はい、
供養とか、そういったものにまつわる展示ができればいいかなと、
そうですね、
ぼんやり考えておりますが、まだ詳細は決まっておりませんので、まあ、決まり次第、
膨大なストックがありますからね、
はいはいはいはい、
うん、たくさんたくさんストックがありまして、
う
ん、
そうですね、
でも奉納っていいですよね。
奉納ね、面白いんです。
奉納って、要するに神様にプレゼント、
はい、
プレゼントじゃない、一方的なラブレター、
まあどっちかというとプレゼンですかね。
プレゼン、神様に、
うんうん、あの私こんな困ってるんで、
うん、
なんとかしてくださいみたいなこうお願い事っていうんですかね。
あ、うん、じゃあ奉納フラダンスは、
奉納フラダンスは何ですかね、
喜んで、ま
あ、神様に喜んでいただいて、
うん、
まあ、だからその何ていうかな、奉納ってちょっと二通りの意味合いがあって、
はい、
一つは神様に、まあ、無条件で喜んでもらう、
うん、
だから奉納フラダンスとか、
うん、
あと何あります、奉納演歌とかね、
お相撲、
あ、お相撲もそうです、うん、お相撲ってそもそももう神様に奉納するものですからね、
うん、
で、
うん、
とまた別にちょっと個人的なお願いを神様にするときに、
うん、
その絵馬とか、
はい、
お供え物を奉納したりとか、
お酒とか、
そうそうそう、うん、お酒もそうだし、
うん、
あとはねちょっと変わったところだとほら手の形とか、
はいはい、
足の木型とかね、ああいうのを奉納したりとか、
はい、
松葉杖を奉納したり、
髪の毛、
そう髪の毛も奉納しますよね、
します、
うん、そういうふうにその神様にその捧げ物というのかな、
はい、
うん、をすると、まあ、そういう2通り2パターンの奉納があると思うんですね、
うん
うん、で、まあ、どちらにしても、うん、そのまあ神様にもお願いを聞いてもらったり、神様に気持ちよくなってもらったりすることで、
はい、うん、
まあ、自分ってのは人間ですね、
うん、
人間のその願い事をちょっと聞いてもらおうと、
うん、
神様仏様に、
じゃあ賄賂、
まあそういう
袖の下、
袖の下かどうか、まあ、うん、分かんないですけど、手土産、まあ、お願い事の、まあ、手土産ですかね、
はい、
うん、そういうための、
うん、
まあ、奉納ですね、
うん、
ですんでその、うん、これちょっと面白いのはね、うん、あの結局そのお寺とか神社が積極的にやってる場合もあるんだけど、
はい、うん、
そうじゃなくて民間信仰の中からこういうものを奉納すればここの神様は願いを叶えてくれるぞっていうのを、
うん、
こう口伝えでもって、
うん、
で口コミでもってこう広がってったりすると、
うん、
そのお寺とか神社があの抑制が効かないぐらい、
うん、
ものすごい大量にその奉納物が溢れちゃったりするんですね。
そうですね。
そうだ、それがねすごく私は好きで、
髪の毛がいっぱいあったり
ね。そうそうそう、もうね、もうお堂の中がもう髪の毛だらけだったりとか、そういうのってほら、まああのお寺とかが別にそうしようと思ってやったわけじゃなくて、
うん、
結果としてねその そういうお願いする人が大量にそこに集まっちゃったがために、
はい、
その誰も予想してない、
はい、
誰も考えてない風景がいきなりこう現れるわけなんですね、
は
い、それがやっぱりねその奉納の世界の奥深くて、
はい、
そのなんていうのか誰もコントロールできない世界が
最初ね誰かが一個置いたのかもしれないですもんね。
そう気がついたらそれが大量にねだらけになっちゃって
最初にねあの、うん、クレーンガチャガチャで取った人形を誰か一つ置いたがためにそこから人形が積まれてったり、
まあ、そういうこともあるかもしれないですよね。だからそういうねその誰もがコントロールできない風景っていうのが、
うん、
その宗教という名のもとにね、
うん、
出来上がってしまう面白さっていうのを、
はい、
まあ展覧会で展示できればいいかなとはぼんやりと考えてますけれども、
そうですね、う
ん、でもどうなるか全然わかんないんで、またそうですね、細かいこといろいろ決まったら連絡します。
はい、
はい、よろしくお願いします。スケジュールだけ開けといてください。
今日は未来をちょっと見てきましたね。
あ、そうですね。うん、はい、CTEC 2017、
はい、
幕張メッセで、
はい、久しぶり。
はい、この CTEC っていうのはね、うん、まあいろんなこうなんですか。家電メーカーとか、
はい、
IT メーカーとか、
はい、
いろんなベンチャー企業とか、
はい、
まあね、そういうところが、まあ、ブースを出して、
うん、
まあ、いろんな未来 の、
うん、
その世界を世界っていうのかな、
うん、技術ですね、
そう技術をこう見てってちょうだいよという、
はい、
まあ、コンベンションなんですけれども、うん、我々結構久しぶりでしたかね
行ったのね、
うん、前回行った時は2,3 年前だったかな、
うん、
結構ね意外と我々よく行くんですけれども、
そうですね、
うん、ね、面白いんですよね、
うん、
で前回行った時は多分 VR とか、
はい、
そんなのがあと IT 家電とかね
AR とかね、
そう、そういうのが主流だったんですけれども、
うん、
まあ、今回はね、
うん、
まあ、IoT ですね。
どういう意味ですか
IoT？ これね説明するのちょっと難しいんですけども、
はい、
一応、まあ、基本的に全てのものとか物事が、
うんうんうん、
そのインターネットというか、まあ、ネットでつながってる状態のことを、まあ、言うというか、まあ、そういうネットで全てつながっているという前提の世界、
あ、なるほどね、
世界観みたいな、まあ、ざっくり言うとそういうことですね。
あ、トータルリコールみたいです ね、
ね、だから昔ほらマイケル・クライトン、ね、作家のマイケル・クライトンが世界中のものがインターネットでつながった瞬間に世界は終わるって言いました
けど、あららら、
まさにその世界が
もう終わっちゃいます
よとうとうやってきましたよっていうことですね。
そうなんだ、
うん、
も
う
冷蔵庫もね洗濯機も全部 AI がついて、
ね、
そのうち喋るようになります
よね。そのハッカーがね、うんうん、人んちの冷蔵庫をアタックして、
あ、中身を全部、
ね、もう冷蔵庫の中身を腐らせるとか
嫌がらせ、
そういうものすごい地味なテロが、
すでに ね、 ね、外出先からもうお風呂沸かしたりね、蔵入れたりできるようになってますもんね。
そうそうそうそう、だそうなってき、まあ、まあだからそれがまさにね IoT、
じゃあ嫌がらせで家帰るとギンギンに冷えてるとか部屋が、
そうそう、だから冬に帰、ね、家に帰ったら、うん、もうクーラーがガンガンついててとかね、
でドローンが荒らしまくってんでしょ。
そうそうそう、ドローンが家の中で飛び回って、うん、みたいなね。
とても、でも今日あったドローンすごかったですね。
あ、そうそうそう、
巨大なドローンでしたね。
ね、
うん、
AU
のブースにありましたよね。
そうそう、だから結局あれでしょ、そのドローンを使って、
うん、
あのドローンにね、うん、あの2つ
なんか
マニピュレーターというかね、手がついてるんですよね。
なんていうの、こうね、
マジックハンドみたいな、ね、
マジック
まあまあ、マジックハンドよりはもうちょっとよくできた手がついてて、
大きさはどれぐらいかな、
どうですかね、直径が1メートルじゃ効かないのかな、
もっと、ね、
1メートル強ぐらいかな、のドローンでもって、
うん、
まあ、結局それでもっていろんな、まあ、例えば今アマゾンなんかがねその配送をしようとかやってますけど、
はい、
例えば山のてっぺんに、
うん、
忘れ物しちゃったのを取りに行ったりとか、
ね、猫ぐらい運べますよね、あれだ
ったら、
ね、
猫と赤ちゃんぐらいだったらなんとかなりそうな、
赤ちゃんは多分運べると思いますね。
そうそう、そういうものを使って今、
うん、
その物流の方に、
はい、
ね、なんとかやってこう、で今ほら 4G じゃなくて 5G でしたっけ、
次の au がね、
もう 5G の系、
ね、に対して、でもあのドローンはじゃあそういうものなんですか、物流
だ、そうだから 5G になることによって、うん、そのなんていうのかな、まあ物ごと
5G ですかね、
え、 5G じゃダメ、
5G4G
だ、 5G か、うん、そっか、そう、 ね、そのものの位置をもっとピンポイントに特定できるようになるんで、
うん、
まあまあいろんなところでそういうドローンが使われたりとか、
ははは
ね、したり、
なんかもう巨大な雲みたいでしたね、
ね、
なんか真っ黒いね、
そうそうすごかったですね、うん、そうだからね、その結局そのどこの企業も今ね、もう IoT でね、
はい、
なんかこうなんすかね、あのお題を与えられた感じがね、
うん、
ちょっと僕らあんまり鼻につくかなっていうか、その先にそういう IoT っていうお題を与えられて、それに対してこう企業がちょっとこう回答を出してるような気がして、あれじゃちょっと新しいもん生まれねえよなとか思いながら、ブーブー言いながら、
まあ、でも
私はね見てたんですけども、
なんかこう明るいバラ色の未来はちょっと見えなかったですね、う
ん、なんですかね、結局そのいわゆるほらソリューションの問題だから、
はい、
あのなんていうか、ま、だからちょっと前に言った、
うん、
そのシーテックだったら、
はい、
そのこれからはそのね、なんつうの VR で、
うん、
が来ますよとか、例えば VR の機械でね、
はい、
例えばソニーのヘッドマウントディスプレイとか、うん、そういうものとかをもうどんどん展示してたのが、
うん、
今回はねなんかすごくこう分かりにくいというか、
そうですか、
そうそう、これの、まあ、だからシステムみたいなね、
はい、
ものの展示が多かったんで、
はい、
これは僕にとって何が幸せをもたらしてくれるんですかっていうのがよく分かんないのと、あとやっぱ物じゃないので、
うん、
物だったらほら分かるじゃないですか、
はい、
ね、なんかこうこの冷蔵庫はこんな便利なんですよみたいなのだったらなんとなく分かるんだけど、結構そういうのがあんまなくて、
あでも私は、うん、あの富士通のブースで、
はい、
東京の街をあの全部デジタル化してあって、俯瞰図ですね、俯瞰した状態で東京の街が映像になっていて、
はい、
それをデータだけで車が、ね、この時間は何台走るとか、そういったデータだけで、
ああ、そうですね、人工費とかね、Wi-Fi のつながる範囲とか、
そうそうそう、
全部そのデータだけを入力してあってですよね、
とか、うん、Wi-Fi がこれだけ広がってるからっていうのをこう放射状に花火のように街の中に投影したりとかしてたんですけど、
うんうん、
それもデータ集めるのはまあその富士通とかの仕事 で、
うん、そうですね、
そっから先 の、 その見せ方っていう部分に別の会社に頼んだと、見せるのが上手な会社に、
そうですね、だからその富士通はそのいわゆるビッグデータを収集して、まあ、データとして成立させる、
そうで、うん、アイデアまではまあ考えました、
でもそこだけだと、その見せ方としては見せらんないんだよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、だからそれに見せ方でやっぱそういうアーティスト集団に依頼しましたと、
ああそうですね、
うん、ええ、よかったと思ってまだそこにちょっとまだね、見せ方っていうところに仕事が、う
ん、アートとかデザイナーさんの仕事がね
たくさんあるんだなと思ってちょっとほっとして、
そうですね、よかったですね、まだ僕たち美術畑の人間の
そうなんか
生きる道が、
そうそうそう、
だってただカロスであったみたいで、
やっぱりグラフとか表とか見せられたってみんなポカンとしちゃうけど、
う
ん、
もっと見やすい形、
ね、美しい俯瞰図という形で見せることによって、
うん、かなりこう幻想的な感じでよかったですね、
そうよかった、分かりやすいし綺麗だしっていうことで、
うん、
デザイナーさんの仕事はあるんだなと思いましたね、
まあ、それはそうでしたね、
うん、
でね今回ね、まあ、数少ない、
うん、
そのものとしての、
はい、
まあ、未来を感じさせてくれるものとしては、
はい、
もうやっぱりあの、特にシャープじゃないや、アクオスか、
うん、
アクオスはどこでしたっけ、
シャープか、
シャープか、
うん、
の、展示してた、まあ、4K8K8K
すごかったね、
テレビ 8K 具合悪くなりましたね、
なんかもう
リアルすぎて
隅の隅までピントが合ってて、
ね、
もう気持ちが悪くなりました、
でもその 8K のモニターを、
はい、
さらにもう何十枚も組み合わせた巨大なモニターとかでね、
はい、
パリの風景なんかを映してましたけど、
あのナントのねロワイヤル
ドラックス
のランマシーン、
ランマシーンのね、
あの木造ロボット像なんかがね、
そう、
あの歩いてる姿をものすごい映像で、
ね、よかったですね、うん、そうそう、やっぱりねあれはなんとなくこうやっぱものだ、ものというかね、その具体的なものだったのですごく分かりやすかったんですけれども、うんうん、例えばその画像がなんていうのかな、その細かく表示されて何がいいかっていうと、
はい、うん、
一つはあのあれですよね、内視鏡ですよね、
内視鏡すごかったですね
ちょっと
お腹の中がね、
びっくりしましたね
クリアでね、
お腹の中のだ、今までは内視鏡で見たけども、
うん、
ちょっと鮮明じゃないんで、じゃあ生検ってね、その実際の、
はい、
そのね、じゃポリープだったらポリープを取って、
うんうん
うんうん、で、まあ、見てみたりするんだけども、うん、もう 8K ぐらいになっちゃうと、
はい、
もうこれ以上、ね、もう顕微鏡で見てるようなもんだから、
う
ん、
そうだ、
ものすごい細かくところまで見れるんで、
うん、
まあ、かなりそのなんていうのかな、
うん、クリアですね、
内視鏡だけでいろんな
情報がね、ま
あ、情報が入ってくる、
うん、だから 8K って必要なのかしらんと思ってたけど 8K 見てから他のモニター見るとうわぼわっとしてると思っちゃったんですよね。ぼんやりしてるなってこと。
あとはねあの名画、ね、油絵なんかをこう、
ね、
超ドアップで、例えばこう
ゴッホの筆
とか、ね、そうですね、ゴッホの絵なんかをこう見るんだけども、うん、すごいアップにして見れるし、うん、でアップにした時にね、あのすごい細かくところまで見れるんで
触りたくなるような、
そう、あの本当にね、あの絵の具がこう盛り上がってる感じとか、うん、タッチがすごくこう細かく見れて、
そうでしたね、
これはちょっともう一つの可能性かなと思います。もうむしろ現物を見るよりも、
うん、
その細かい絵札のタッチとか、
はい、
絵の具の盛り上がりとか立体感とかっていうのは、うん、もう 8K で見た方が実は
もはやね、私らもあんまり目が良くなくなってきたので、
そう、特に最近我々ね目が悪いんで
自分の目よりもいいのかもしれないと思ったり、そ
う、あんまりねこう自分の目が信用できなくなってきたんでね、
そうなんですよね、
そういうふうに、まあ、テクノロジーが人間とね、そういう、いろんな美術の橋渡しをしてくれたり、
そうなんですよ、だから今バーチャルリアリティが進化してるから、
うん、
ね、うちなんかも昔与那国島行った時に海底遺跡を見に行った時に、はい、あまりに船が揺れて具合が悪くなってまともに見れなかったっていうこと
があって、そうですね、なんかグラスボートみたいなので海底遺跡見ましたけど、
そうそうそうそ
う、波が強くてね
酔ってる上に、
そう、もう気持ち悪いし、うん、なんか何が見えるのかよく分からない、
分からなかった、あんなのはもう家帰ってバーチャルリアリティで見た方が何万倍もいいなと思いましたね、まあ、
そういうことになっちゃいますよね。
で、あの、うん、ね、インカ の, あの遺跡なんかも、
はい、
実はもう出かけていくよりもバーチャルリアリティの方がよく見えるという、
まあ、昔からよくね、あのほら野球なんかそうですけども、
うん、
テレビで見てる方がさ外野席で見てるよりいいわけじゃないですか、
まあね、
だからその辺のこう兼ね合いって、うん、でもじゃあ外野席で見てるから、
うん、
じゃあ全然見えないから面白くないかっていうと、
うん、
やっぱその場所の雰囲気だったりいろいろあるから、ね、なかなかそのテクノロジーが全てではないんだけれども、でもそうは言いながらもね、
うん、
やっぱりこうものすごい細かいところまで見れるのであれば、
うん、
それはそれで
海底遺跡に関しては、海底遺跡に関してはね、もう絶対に、
もう全然もう
バーチャルでいいと思
います。VR とかの方がいいと思いますね。
そうですね。う
ん、あと何ありましたかね。
あのトーロボテクン。
トーロボテクン。
トーロボテクンのトーは東大のト
ー。そう。
ロボが手書きで字を書くという。カカ
ね、そう。結局これね、まあ伝送という会社が、
はい、
あの作ってたんですけれども、うん、あの別の会社なのかな、あの AI で東大入試を目指してる、
うん、あれは情報なんだっけ、技術なんとかかなの
かな、
うん、女性の方がやって
る、そうそうそうそう、
うん、
なんだけども、うん、その AI で回答を出したとしても、
はい、
実際に東大 になんていうの、うん、試験を受けて、
はい、
答えられないわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
回答用紙に書けないから、
うん、
その回答用紙にマス目に手書きで文字を書くロボットっていうのをデンソーが開発しまして、
それが、ね、
それがトーロボテ君
っていう、ね、なんかこう大柄なね、あの人で、
そうですね、まあ、手だけのロボットなんだけど、
そうなんか、うん、
ね、指先に、まあね、手の形のロボットで鉛筆持ってるんだよね、
う
ん、
そう、
で、まあ、目の前に原稿用紙というか、
うん、
まあ、東大の、試験の実際に使われたものに近い状態の回答用紙が置いてあって、
うん、
まあ、原稿用紙みたいな感じで、ね、
うん、
そのマス目にこう、ね、字をこう書くんだけども
、書くんだけど、
あのいわゆるこうプリントアウトした字じゃないんで、でも手書きで、ね、一応鉛筆というか、まあ、ペンで書いてるんで、うん、ちょっとこうフォントも可愛い感じのフォントで、
丸文字でしたね、
そう、しかもこう書き順がめちゃめちゃ
めちゃめちゃっていう感じがね、
そう、
丸文字で
面白かったですね。
それはなかなか、あと卓球ロボットとかね、
卓球ロボットありました、ね、うん、あれオムロンですね、
オムロンですね、
あのオムロンっていうのはね、うん、体温計だけじゃないんですね、
いや
血圧計とか体温計っていうイメージがすごい強かったんですけど、うん、もう卓球のロボットとか
ねラリーしてましたね、
やってましたね、
うん、あと空中モニターっていうモニターが映ってるんだけど、手がね、手をそこ触りに行くとスッと、
そう、手がねスッと抜けてしまう、ちょっと騙し絵っぽい
感じだ、そう
ですね、でも意外とあれショック大きかった
ですね、大きいですよね、
すげえ、ついに空中モニターができたんだと思って、
ね、隣にガラスがあってその中に投影してたんですかね、
そうそうそうそう、だからまあ、うん、錯覚なんですけれども、
うん、
でも本当にもう壁から浮き出て、
はい、
ね、空中に本当になんか映像が浮き出てるように見えてちょっと感動しました ね
すごくクリアな、ね、映像でしたね、
そうですね、その辺もだからねクオリティがもうどんどんね、うん、映像のクオリティが高くなってて、
うん、
ね、もうでもいよいよあれですよ、あの 4K8K も、
はい、
来年の12月かな、
はい、
から、
うん、
NHK なんかでも その一般の放送開始、
うん、あら
なるそうです。
もう相撲見に行ったら大変です ね、
そうですね、
砂かぶりに座ってたって
ね、本当ですね、もう大変なことになっちゃいますね。
うん、
もう女優さんなんかもね、
うん、
もうシワとかね、もう
そうすご
かった、丸見えですよ。
ちょっとジェニファーローレンスかな、
何でしたっけ、った
ね、あの映画、ね、宇宙船の中で2人だけ目覚ましちゃう映画ね。
そうそうそうそう
そうそうそう、
あれ面白かったですね。
そう、もうというわけで、
もう未来はすぐそこに来てますよという話でした。
はいはい、では。